漁業と環境について話すラジオ、お相手はグッチーと
コウです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、多分これを見ていただいている方はもう YouTube じゃなくてポッドキャストから飛んできている方がほとんどだと思うので、改めてご挨拶はしませんけども、
はい、
今回から4回にわたって、アメリカの東海岸のホタテ漁業について、まあ、視察に行ってまいりましたので、情報共有したいなと思います。
視察ですか？
視察って言ってもあれだけどね、自分で遊びに行っただけやんけど。
ああ、そうなんですね。プライベートなんですか？
プライベート。
あ、そうなんですね。
業務ではないです。
あ、てっきりお仕事で出張かと思った。
いや、業務で行ってたらこんなところで話されへんなと思って。
ああ、なるほど。ですね。うん、金かかってますから
ね。うん、未然に切ってますよ。
素晴らしいですね。
はい。で、まあ、初めてもし YouTube から見たっていう方は、まあ、普段はですね、漁業と環境について話すラジオというポッドキャストを配信しておりますので、そちらも検索をしてみてください。
はい。ぜひ聞いてください。
はい。でですね、まあ、バックグラウンドということなんですけども、私は、まあ、2019年に、の夏にですね、アメリカのホタテ漁業を営むっていう一行の視察を、まあ、業務上受け入れたんですけども、で、その中で、まあ、交流するようになって、まあ、私もちょっと一回現地に行ってみたくなったんですよ。
なるほど。
で、まあね、半年ぐらい前からチケットを取って、はいはい、準備を進めていったんですけども、で、もともとは、当初はボストンシーフードショーっていう、まあ、催しがあったんで、それに参加して、で、この、ボストンシーフードショーにはですね、生産者やバイヤーなんかもちろんのことを、研究者だったり、行政の方も参加をして、地球温暖化や、まあ、持続可能な漁業についてのシンポジウムなんかも開かれていると。
なるほど。
いうことで、こういったその新型コロナウイルスの蔓延によってですね、このシーフードショーが中止になってしまったんですけども、まあ、それがなければそれもちょっと見て、来ようかなと思ってたんですよね。
なるほど。これがもともとの当初の目的だったんですね。
そう。その中止になったって決まったのが出発の一週間ぐらい前の話なんですけども。
結構直前ですね。
直前で。で、まあね、ただね、その当時は日本のまあ感染者の方が多くて、
ボストンでは、ってことですね、
そう、アメリカ全部でもね。で、ボストンでは1名の感染者が確認されたという、そういう状況だったんですよ。
なるほど。じゃあもう、ひょっとしたら、まあ、日本の人は、ちょっと、ね、まあ、来ないでじゃないけど、
そういう
空気もちょっとあったかもって時期ですね。
そう、まあ、当然ね、当時の認識としては、もう日本の方が感染者が早く、で、ダイヤモンドプリンセスだってさ、もう先に出てたわけやから、アメリカの人にとってみれば、こっちの方が迷惑がられる可能性があるなと。
なるほど。そうですよね。
そう。はいはい、ただね、その現地の、まあ、方々と、ジョーさんっていう方なんですけども、
はい、
そのジョーさんといろいろ検討した結果、まあ、受け入れてくだされるということだったので、まあ、行くことに、しました。
なるほど。
で、ちょっとまあね、XQ じゃないんですけど、100万人あたりの、新型コロナウイルス感染者数っていうのが、もうね、この3月から、私が行ったのはですね、3月の13日。
13日。
はい。
で、この時は、あ、そうか、100万人あたりだから、はい、まあ、まあ日本の方が多いとは言っても、
そう。
っていう感じなんですかね。
もう、50歩、100歩で。
って感じですよね。
はい。そうなんですよね。ただ、この立ち上がる、ね。
その直後が、すごいですね。
そう、かなりこの、増え方が全然違うな。
そうですね。
うん、
あれちょっと先走るかもしれないですけど、何日間行ってたんですか？
はいはい、当初はね、21ぐらいまでの予定だったんですけど、まあ時差とかそういうのがあって。なんですが、それより2日ほど早めて、18にもう向こうを出ることにしたんですよね。
なるほど。
もうこの辺でなんかもうね、あの向こうのね、テレビ番組も全部もうコロナウイルスの話ばっかりで。
ちょっと増えてきたよみたいな話が広がってきてです
ね。そう、14、15ぐらいからもう、テイクアウトのみとか。
そう
レストランではもうた、あの、食べない、食べれませんよとかっていうのが結構増えてきちゃって。
あ、そうなんだ、
ね。まあ、州にもよるけどね。
うん。
なので、いや、これちょっと危ないなと。
そうですよね。空港がとか、
そうそう。
話になってきてましたもんね、
そうそう
そう確か、
うんうん。
空港閉鎖とか。
なんですよね。で、まあまあ、それはそれとして、実際に行ってきましたので、
はい、
もう、行って、現地でも、そういった、感染された方もいないですし、まあ、はいはい、私自身も、まあ、当然安全、大丈夫だったんで、
はいはいはい、
当時の認識としては、特に、まあ、そこまで、広がるなり、その向こうの方が迷惑するんじゃないかっていうぐらいの、感覚だったんですけども、まあ、その辺はなんとか、当時の判断としては正しかったんじゃないかなと思っておりますので。あ、
なるほど。
まあ、まあ、はい。
まあまあ、ですね。まあ何事もなく帰ってきたと思いますので。ま
あうん、ただね、まあ、結果として何もなかったっていうだけの話で、もしかしたら何かあったかもしれないというところは、まあ今とたってはちょっと反省するところではあるんですが、とはいえ、このね、それとは、これとは別ということで、せっかく行ってきた内容を、はい、まあ、お知らせするのもいいかな、ということで。
はい。せっかくある情報は、
そう。
いろんなところに出していくのがいいことだと思いますね。はい。
ということで、今回の、まあ、YouTube なり、なんだろう。この、まあ、今、ポッドキャストでも聞いてもらっているかもしれないですけども、画像が、YouTube ではありますので、それも一緒に見ていただけると嬉しいなと思います。
はい。お願いします。
ということで、まず、その、今回の旅の、まあ、行程ということなんですが、成田からボストンに飛びました。
はい、ボストン、ね。直行便で、はい。まあ、直行ですよね、はい、もちろん。
そう。あ、違う。これじゃないね。あ、こっちが。
あっと。慣れない感じが出ております
。これだ。これだ。来ました。
ああ、こんな機能があるんですね。
ボストン。
ボストン。
ね。ここですね。
東海岸ですね。
はい。アメリカの東海岸ですね。で、こちらのニューロンドンの近く、まあ、ここに、はいはい、ストーンニントンっていうところがあるんですけども、まあ、ここに、ジョーさんが住んでおられるところですね。
あ、なるほど。はいはい。
これはコネチカット州ですね。
はい。
で、こちらにですね、ニューベッドフォードという港町があるんですけども、うん、
あ、
実はここが、ホタテのメッカになって、アメリカの東海岸のホタテ漁業のメッカになってますね。
なるほど。
で、最終には、ミルフォードというところに行きまして。
はいはい。
で、その後、ニューヨークから、ここに空港あるんですけども、ここから、 帰りは羽田かな。
羽田行き、はい。
はい。で、帰ってきましたので。
なるほど。
まあ、そういう予定ですね。
質問いいですか？
はいはい。
このマークしてあるのが行ったとこだと思うんですけど、うん、
はい、はい
は
い。
ハートマークは、あれですか？そういう意味ですか？
いやいや、お気に入りマークと、なんだっけ？ハートはなんだっけ？お気に入りだったかな？よかったよっていうところと、青い緑のやつは、何かあの、チェックポイントだったかな？あの、よくね、Google マップの、
ああ、はいはい。
地点を入れるやつです。はい。はい、
なるほど。特にじゃあ意味はないということですね。
はい、意味はないです。はい。
了解です。
で、ですね。ボストン。まずはね、ちょっとボストンに着いたんですけども、ボストンはですね、アメリカの開拓の、まあ、最初の入植地の一つなんですけども、はい、まあ、日本で言えば、まあ、京都のような、位置づけになるかなと思うんですけど、で、1773年のボストン茶会事件といいまして、まあ、重税に苦しむイギリスから、まあ、植民してきた人が、まあ、本国に対して反乱を起こしたと。
うん、
で、当時本国から輸入していた紅茶に税金をかけることになったんで、まあ、反発して海に停泊している船の荷台から紅茶を海に投げ捨てたというそういう事件がありまして、まあ、これがアメリカ独立戦争のきっかけになったというふうに言われております。
へえ、紅茶を捨てられて頭にきたんですね。
そうそう。そうで、それ以降、まあ、アメリカ人は紅茶よりもコーヒーを飲むようになったそうなんですね。
なるほど。
はい。
うん、まあ、美味しければ紅茶飲めばいいと思うんですけどね。まあそこはいろいろこだわりがあるんでしょうから、
うん、
なんですね。
はい。で、ね、主なボストンの観光名所なんですけども、ね、フリーダムトレイルっていうのと、あとね、ボストン美術館で、今言ったボストン茶会事件記念館。
茶会事件、
そう、あのお茶ね、
茶、
ティーパーティーね、う
ん、はいはいはい、
あとは MIT マサチューセッツ工科大学とハーバード大学の、うんうん、まあ、博物館、
うんうん、
あとはファンウェイパークとボストンレッドソックスの、
あ、本拠地の、
うん、本拠地
ボールパークってやつですかね。
そう、
はいはいはい、
球場です、
えー、
でそのうちですね、ちょうど行った日から、ボストンの美術館と日の次の日からな、まあ、この辺全部休館になってしまいまして、でフリーダムトレイルっていうのがあったんですけど、これは、まあ、自分の足で街の中の散策をすると、そういう、
なんかちょっと自然公園みたいな、そんな感じのイメージなんですかね。
自然公園というか、ね、本当ね、街中に、
あ、普通に街中の、
街中を歩くの、街中に、あの、街に点在する歴史的建造物を順番に巡っていくと、
はいはい、そういうやつ、ね、なんかそういうコースが設定されてるというか、
うん、
なんかそんな感じなんですね。なるほど。
で、そのフリーダムトレイルなんですけど、こちらに、道路のね、真ん中に、真ん中というのは歩道の真ん中に、こういった、プレートがありまして、で、ボストン・ザ・フリーダム・トレイルと。
これに沿って行ってくださいみたいな、そんな感じなんですね。
で、ここにね、ちょっと向きが違うでしょ、レンガの。
ああ、はいはいはい。
これをね、ずっと辿っていくの。
で、右側の、この写真の左側もずっとこの向きでレンガが続いてるんですか？
ずっと向こうまで続いてて。
で、
そのレンガが続いてるのが、この赤い、右側にある図の、この赤いところ。
ああ。
これは全部フリーダムトレイル。 これずっと最初からずっと歩いて回ってきたんですけども、うん、まあ半日ぐらいはもう当然時間かかるかな。
で、まあところどころに見るところが
そうそうそう
あるみたいな感じなんですね。
そう。で、まあ全長がね、だいたい4キロぐらいだそうなんですよね。
4キロぐらい。
で、徒歩で散策できると。
はいはい。
で、途中にはその独立戦争当時の史跡だったり、海軍基地だったり、
うん、
歴史的建造物を回るんですけども、
で、
最初はこの、公園があるんですけど、そのボストンコモンといって、まあ、この公園から歩き始めて、
うん、
でずっと歩いて、この橋を渡って、この橋の渡ったこのこっち側の、ここか。これが、チャールズタウンのバンカーヒルと。
うん。
いうところ
なんです。それは何があるところなんですか？
ここ、まあ、ここ高い丘になってて、ここで、その、フリーダム軍と、フリーダム軍っていうのか、なんて言うんだろう、解放軍と独立戦の軍と、あとイギリス軍とは戦ったと。
ああ、そういう史跡じゃないですけど。
そうそうそう、うん、はいはい、この場所で戦いましたよっていう、そういう場所です。うん、じゃあ、この道案内、さっきも言ったように、この、
こんな感じになってるんですね。
ずっとこの向こうまで、
4
キロ続いてるんですよね。なかなか、こういうのってさ、そんなにお金かけなくても、勝手に回ってくれるからいいよね。
そうですよね。
うん。
確かに。
そう。それはいいかなと思って。
確かに。
まあ、こういったね、赤い線だったり、レンガがあったり、赤い線も、引いたったりするんですけど、まあね、ただ途中でこの工事やった後は、
はいはい、
少しだけ途切れてたりすることもあったけど、
うん、まあまあそれは、まあしゃあないですね。
うん、まあこれを辿っていけば、まあゴールまでつけると。
なるほど。なるほど。クローズ。
そう、13日からクローズですよと。
なるほど。
はい。で、いつ開くかは、モアインフォメーションは、その、ホームページを見てくれと。無期限延期みたいなもんよね。
ちなみに今も休館してるんですかね。
あ、今ちょっとずつ開き始めてるみたい。まあ、この辺はちょっと見てはいないけど。
ああ、うん、なるほど。
うん。
まあ、とりあえず行った時に、ちょうど閉まったということですね。
そうなんですよ。まだフリーダムトレイルはこういう建物もあるんだけど、そういった建物じゃないオープンな場所も結構あったので、ここはね、海軍のドックなんですけども。
これすごいですね。
うん。で、アメリカ最古の木造フリゲート艦が展示されているところのドック、まあ隣なんですけども、しかも現役だそうなんですよ。
あ、使ってるんですか、これ。
そう。コンスティテューション号って言って、まあ、このコロナがなければ、その中も見学できたそうなんですけども、まあ、ここはドライデッキ、その、
で、うんうん、上げちゃうやつ。
そうそうそう、はい。今、水が入ってないですけども、水を入れて、船がこの中に入ってきて、今度、水を抜いて、で、ね、メンテナンスをすると、
はいはい。
そういうとこですね。で、昔は、もうドライデッキがなかったときは、こうやって、船を、先端、マストの先端にロープをかけて、それをぐるぐる引っ張って、そうすると船が横になるんですけども、はいはい、で、横になって、海から出たところを修理すると。
で、まあ、半分ずつやるんじゃないですけど、そんな感じになるんですよね。
で、うん。今度反対側は、こう、くるっと船を回して、反対側もやると。そういうやり方をしてたそうなんですよ。
かなり力技ですね。
うん。そう。ただね、これ、下手に、攻めすぎると、 倒れてしまったり、
うん、そうですよね、復元できないとこまで、うん、倒れちゃったら、
そう、復元力をもう保てなくて倒れてしまうっていう、そういうことがあったそうなんですけども、
はい、やっぱあるんですね。
うん、やっぱその辺は失敗を繰り返しつつ、ギリギリまで攻めたんじゃない？
ああ、すげえな。
やっぱりこれもだって相当危険、これがロープ切れたらバーンっていって
そうですよね、
うん、犠牲もっと増えるやろしさ、うん、
すごい、
だからそうドライデッキができて非常に、まあ、人命的にもかなり楽になったんじゃないかなと。
そうです
ね、うん、でそのフリーダムトレイルからまあ戻って市場を散策をしていると、ロブスターが売られていたんですけども、ロブスターはまあアメリカの東海岸の特産品ということで、まあ、町のと至る所で売っていたんですよね。
はいはい、
もうロブスターはまあ皆さんこうやってハサミに、ゴムがかけられて売られているんですよね。でここで、まあ、売られていたやつのですね、値段、どれぐらいの値段するのかなと思ってちょっと気になったんですけども、このお店では、まあ、他にもケバブだったりメルルーサー、ケバブはお肉のやつですけど、ソードケバブ、これとなんか同列に並んでるのがちょっとおかしいなと思うんですけど、それは想像して、うん、メルルーサだったり、コダラだったり、ホタテカレー、まあ、牛の舌なんかも売られておりまして、で1ポンドって、全然最初はピンとこなかったけど、まあ1ポンド大体450グラムと考えていただければ、まあまあ2倍すれば1キロと、そういう感覚でいいのかなと思うんですけども、で、この、メルルーサっていうのは、まあ、ヘイク、メルルーサっていうのはその白身魚なんですけども、こいつが1ポンドあたり10ドル、まあ、1000円、うん、
1000円50グラムが1000円、
うん、なのでまあキロ2000円ぐらいの切り身でね、うん、うん、の金額と考えていいかなと思うんですよ。
はいはい。
でタラの、まあ、一種であるまあ、これはハドック、
はい、
こいつらはキロ2200円ぐらいだ、
うん、
でこちらホタテ、このね、アメリカのホタテって言ったら一応、日本のホタテとちょっと種類が違いまして、
うん、
日本のまあ標準和名はマゼラン月被害ということです。
うん、
あとでちょっと画像も、うん、はいはい、出てきますけども、ちょっと形が違うんですよね。
ああ、
で、あとブラックバックフラウンダー。これはマガレー禁煙種
です。はいはい。
うん、まあフラウンダーなんでね。黒、セグロカレー。これ高いね。
そうですね。うん、
でダブソウルっていうのが牛の舌のことだそうです。
うん、
牛の舌って、まあ、カレーの種類ね、舌ビラメって言ったらいいのかな。これぐらいの金額で、ボストンの松坂では売ってました。
なるほど。
で、近いか、まあ、もうその次ぐらいかもしれないんですけども、ちょっとまた別の町での値段も紹介したいなと思います。はい、続きましてボストンのですね朝市なんですけども、朝市で売られていた魚介類です。ちょっとピンとボケてますけども、うん、なんかこういう、うん、赤身の魚の、う
ん、
砂系か、鱗がほとんど ないような感じだったんで、マグロか、うん、カツオだとかそっちの系じゃないかなとは思うんですけど、うんうんうん、まあ、この切り身なのではっきりと、うんうん、 わからなかったんですけど、
はいはいはいはい、
でこっちはまあメルルーサだとかハドックとかそっちの系の白身魚だと思います。で、こっちはサーモン系のやつだと思うん
ですね。これはまあ分かりやすいですね。うん、はいはい。
そう。ただ、ね、ちょっとね、匂いもするし、あの血合いの部分も真っ黒でしょ？
そうですね。なんか濃い色だなと思いますね。
そうそう。なんかね、やっぱりちょっと、現地での魚っていうのは、あ、やっぱり、鮮度的に良くないのかなと。
特になんか、なんですかね、気を使って熟成させましたとか、そんなんでもないんですよね。
そういう感じでもないよね。
でもないですよね。単純に新鮮じゃなくなってるっていう感じなんですよね。
で、まあ、また、ね、次回かその次ぐらいにちょっと紹介するんですけど、どうやって向こうでは魚を取ってるかと、
あ、はい、
いう話もしたいなと思います。あ、
なるほど、うん、はい。了解です。
で、次、こちらはですね、あ、これはさっきのやつね、ちょっとよ近寄ったところですけども、やっぱりちょっとね、身も全然透明感がない。
そうですね。
うん、なんか、もうちょい、うん、多分、取れたばっかりはもっと透明だったんじゃないかなと思うんですけど。
確かになんか、あまり美味しそうではないですよね。
そうね、うん。
まあ、調理の仕方とかも向こうだと違うのかもですけど、まあ、そんな感じです。
うんうん、で、ボストンといえばやっぱりクラムチャウダーかなと、
は
い、
そうですね、これは有名ですよ ね、きっと、はいはいはい、うん、
以前この番組でも紹介したかと思うんですけど、クラムチャウダーを、
はいはいはいはい、なんかした気がしますね、
はい、あの千葉県の船橋市の、まあ、クラムチャウダー選手権っていうのをご紹介したことがあると思うんですけども、この、クラムチャウダーの発祥の地というのが、まあ、ニューイングランド地方なんですけども、うん、で、このクラムチャウダーにはですね、ニューイングランドスタイルとマンハッタンスタイルというのがあるんですよ。
スタイルは違うんですか？
スタイルは違うんですよね。で、今回食べたのは、こう写真に写ってるのが、まあ、ニューイングランドスタイルだそうです。で、ニューイングランドスタイルというのは、まあ、牛乳ベースの白いクラムチャウダーなんですけども、
はいはい、
まあ、クラッカーと一緒に食べることが多いと。
あ、この横にあるのがクラッカーなんですか？
そうです。これがクラッカーです。これね、別にクラムチャウダーに限らず、テイクアウトで、あの、食べた、あの、スープにもこのクラッカーがついてたので、
あ、そうなんですね。
うん、これを浸して食べるのが、ニューイングランドスタイルなのかなと。
なるほど、
まあ、ニューイングランドだけじゃないかもしれないけども、
うんうん、
この辺ではこれが定番の食べ方のようです、
うん、
で、一方マンハッタンスタイルっていうのは、まあ、トマトが入っているので赤いということで、
ね、
赤いのがマンハッタンスタイルと、
赤いクラムチャウダー、
そう、トマト入りの、ぜひ、あ、これはマンハッタンスタイルだねって
。2ですね、みたいな感じですか。
一回言ってみたいよね。
ですね。まあ、どれだけ日本に通じる人がいてくれるかって感じですけど。
次はですね、ロブスターも食べてまいりまして、
ああ
こちらにあのロブスターが、
ああ
の、まあ、ほぐし身といったらいいのかな、
ああロブスターサンドってやつですか、
そうそうそうそう、これがまた美味しかった、これもね、ロブスターよりもこの、ポテトの方が量完全に多いんやけど
ですよね、
そう、でなかなかピクルスもこの4分の1本ばーっと出てくるし、結構ね、まあ、
アメリカって感じですね。
アメリカンな感じ、本当にアメリカンって感じだった。とはいえ美味しかった。
ああ、ロブスターってなんだろう。やっぱ伊勢海老とかそういう感じをイメージすればいいんですか？
伊勢海老よりも、なんちゅうのかな、柔らかいっていうか、
へえ、そうなんですね。あ、なんかそういうプリッとした感じっていうよりは、っていう、その柔らかい感じなんですか？っていうことですか？
伊勢海老の方が、ちょっと繊維質のような気はするかな。
ああ、はあ、はあ、はあ、なるほど、なるほど。
そうそう。で、まあね、カニよりは、まあ、淡白やねんけど、身はしっかりしていて。まあ、なかなか、この後ね、ジョーさんのお家で、ロブスター丸々一匹食べたんですけども、それがもうね、非常に美味しかったですね。
ロブス
ロ
ター
ブス
ね。
ター。
ロブスターパーティーをしたんですね。
しました、しまった。ということでですね、今回はまあこの辺にしたいなと思うんですけども、
おい。
今回はまだまだ序盤ということで、
そうですね。なんか、
まだ、
観光した話で終わりましたね。
そうそうそう、いや、ただ、ね、食の話もちゃんと入れて、
まあまあ、そうです
でしょ？
ね。向こう
な
の
ので、
事
次
情
回
が。
からは、そうそうそうそう、次回からはですね、そのホタテの話をしていきたいなと思いますので、
タイ
ぜ
トル
ひ
の
次
話。
回。そうそうそう。なんか、今回はもうね、名前倒れというか、名前と銀行不一致のような気がするんです
タ
が。
イトル詐欺じゃないですけど
大丈夫、イントロダクションだから大丈夫です。
あ、そうですね。まだ続きますから。はい。
ということで、次回もお楽しみにしてください。
はい。よろ
という
し
こ
く
と
お願
で、
いします。
はい、よろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。さようなら。
さよなら。